いやー、疲れたね。めっちゃ疲れた。MK です。
今しがた部屋にゴキブリがダイレクトポップしてスポーンしやがったので、戦争をして、まあ、無事勝利したんですけど、その最中にどっかの角に手の小指ぶつけてめっちゃ痛い年です。
おー、やばい。一仕事終えてきてる。
疲れた。
前回、断食の話をしたと思うんですけど、今週ニュース見てたら、重要なエクスキューズ忘れてたっていうニュースがあったんですけど、あれですね、海老蔵さんの娘さんが断食したけど、未成年の断食大丈夫かってなってニュースになってる件なんですけど、そうそう、それ見て、断食の話題話したのにエクスキューズしてなかったって思って、一応、未成年の人とか、妊婦の人とか、持病を持ってる人は、なんか、重大な、健康に被害が出ちゃうみたいなことになりかねないので、やめた方がいいっていうのがあるらしいですということだけ、ここで伝えさせてください。ふっくんです。
ちゃんと、それ言わないで配信したか、僕はもう炎上すると思うよ、きっと。
なんかそこまでガチで心配はしてなかったんだけど、ニュース見たときに、そう、あ、
しかも、海老蔵さんのニュースと僕らのポッドキャストの配信が同じ日っていう。
そうなんだよね。ちょっ
あ
と
れ
ド
やば
キッ
い
としちゃっ
ね。
たよ。
めっちゃタイムリーだなって思いつつ、これ大丈夫かなってちょっと気になったわ。
話しちゃったよと思って。
ね。
いや、なんかめっちゃ電話来たよ、クレームの。
やば。炎
どう
上。
するんですかみたいな。オタクのフックンがみたいな。
電話口、どこにも
設置
書
し
い
てて な
ない いん
よ。
だから
コールセンター設置してないから。大丈夫。
大丈夫、大丈夫。大丈夫？
ね。まあ、ちょっと悲しいニュースだったね、あれはね。
ねえ、大変だよ。
まあ、それではコメントしないでおくか。
はい。
そうだね。オビワンケノービーの、ディズニープラスで、スターウォーズのオビワンケノービーのドラマが配信されていて、トップガンの公開日だから、5月の末かな ?5 月の末に、エピソード1、2が配信されて、ちょうど今日収録日、6月15日水曜日時点で、第5話まで公開されてるんだけど、まあ、確か1、2話を見た時点では僕はちょっと、うーんって感じだったと思うんだけど、なんか、第4話ぐらいからね、急に面白くなってきて、なんか、で、なんだろうな、同僚にも、会社の同僚というか先輩にも、スターウォーズ好きな人がいて、なんか、エピソード4から急に良くなりましたよねっていう風に、まあ、一緒に話してて、なんか、いい感じに着地してくれそうだなっていう感じですね。
いいっすね。
なんかまあ、ネタバレになっちゃいそうだから、あれだけど、なんかすごいね、1とか2とか、まあ3とかはね、結構なんかね、チープな感じだったんだよね。チープな感じだったし、まあ何、別にスターウォーズだからといって、ライトセーバーがバンバン出てきてバシバシするっていうわけじゃないんだけど、にしては、そういうのもなくて、なんかなっていう感じだったんだけど、まあ、オビアンケノビーっていうスターウォーズのジェダイのドラマですっていう、あれだから、ライトセーバー出てきますって言っても別にネタバレにはなんないと思うけど、そんぐらいの頃から、第4話とか、そんぐらいの頃から、こうちゃんとこう、何?なってきて、こう、まあ今までの過去作とかのファンにとっても、おおってこう胸が熱くなるような話とかもあって、いいです、これは。信じて、毎週見ててよかった。
とりあえず3話までは頑張ってみて、4話からこう、テンション上がってくる感じ。
そうそうそう。そういう感じです。
見ようかな。
ぜひ、見てください。
ディズニープラスは一応契約してあるから。
ああ、なんだっけ、マーベル見るのに、だっけ?
あ、そうそうそ
なるほどね。
う。MCU 見るマンだったけど、スターウォーズ見るマンにもなろうかな。
うん。いいと思うよ。 一応ね、時系列的には、
うん。
まあ、ウィアン・ケノビーだから分かると思うけど、エピソード3が終わった後。
うんうんうん。
エピソード3が終わって、4が始まるまでの間だから。
なるほどね。
で、今のところその何映画以外のアニメとかあるじゃん、いろいろ、スターウォーズも。
うん。
もうあるんだけど、ね、まあ一応その、1、2、3、4、あたりを見てれば楽しめると思う。
なるほど。
映画のね。
うん。
一応登場人物には、その同じ3と4の間のアニメで、スターウォーズ反乱者たちってやつがあったりとか、
うん。
してるから、うん、そこの人とかも出てはいるんだけど、別に、見てなくても楽しめる。
なるほどね。じゃあもうこいつだけ見てれば。
そうそうそう。
ひとまず、楽しめる。
楽しめる。
やったぜ。
まあ、ていうか逆に見ない方がいいかもね。なんかね、その、ちょっと長くなっちゃって申し訳ないんだけど、マンダロリアンっていう別のスターウォーズの実写版ドラマで、うん、
あー、あったな。
アソーカタノっていうね、
うんうん、
なんか、ジェダイの女の子が出てきたんだけど、
うん、
その、クローンウォーズっていうアニメ版のスターウォーズで、少女として出てきて、その何十年後に実写で、うん、その成長した姿として出てきたんだけど、なんか僕の中で何かが崩れたんだよ。うんうん、なんか、あんな可愛い子だったのに、これ実写になったなんかごついな、みたいな。だから、そういう思いをしないためにも、逆に、そのオビアン・キノビだけを見た方がいいかもしれないね。
なるほどな。
うん。
よし。見るか。
はい。1、2はちょっと見てて不安になるけど、耐えれば、読んで、道が開けます。
うんうん。やったね。
そうね。まあ、金、土と、金、土、木、金、土か。
うん。
木、金、土と、あれですね。みんなで、大阪に集まって遊んでましたね。
遊んでましたね。
遊んでました。
あれ？なんかもう、そこの3人がさ、リアルで揃うのって何年ぶりだった？
だから、ポッドキャストの第1回を撮ったぐらいじゃない？
か、それ以来会ってないっけ？
僕と MK は、
出るし、
MK とフックンはなんか、ちょいちょい北海道で会ってた。
うん、ちょいちょい北海道帰った時に会ってる。
けど、3人一緒はないんじゃない？さすがに。
ないか。え？じゃあ、第1回が2。
あ、あれがありますね。東野に、
そうだ、一年目の夏休みに、みんなで洞爺湖行ったのか。
うん。
それがだから2019年の8月とかだから、3年行かないぶりぐらいか。3人、リアルで集まるのは。
うんうん。
すごいね。久々だね。
久々だった。
久々ですね。元気してた？
元気。元気なのを無事確認したけどね。そうね。
ね、あれ、でも全然、毎週、週に一回喋ってるせいもあってか、全然リアルであっても。
うん、確かに。
違和感なかったね。
久々感、別になかったね。
うん。
うん。
お、生きてんなとは思ったけど。
うん。なんだっけな。そう、でなんか、まあ、USJ に、ユニバーサルスタジオジャパンに、金曜日行ってきて、
うん。
まあ、その前後で、大阪とか京都とかで遊んだりとかしたんだけど、あれだね、すごいなんか一緒に遊んでて思ったのが、
うん。
三人で、まあ、なんかゲラゲラ笑いながら喋ってたじゃん。
うん。
あ、これ収録してねえのもったいねえなって、ちょく思ってた。
まあ、その、配信者みたいなことを言い出してるんだよな。
すごいね。すごい今三人で面白い話してんのに、あ、これ、うん、どうしよう、どこにも残らないよこれみたいな。
ちゃんと我々も Vlog とか撮るべきなのかな。
なるほどね。一応持ってるけどね、そういうのも機材も。
顔出しするのはさ、
うん、
あれだからさ、まあビデオ撮っておくけど、まあなんていうの、メンバーシップ限定のコンテンツにしたりとか。
ああ、確かにね。ああ、そういうことをすればよかったね。
よかったのかもね。後になって気づいたけど。
やっぱ、そういうのを自然にやる発想にならないっていうところがまだまだだね、僕らもね。
うん。あ、でも、 今回でね、なんか一応、あ、やればよかったーってなったから、次はやるかもね。
そうだね。まあ、てか写真も結構撮ったから、写真だけこう、適当に何枚か、あれしてもいいかもね、う
ん。ね。
あ、確かに。
じゃあ、まあ、サポータークラブのコンテンツの方に、アフターショーとかと一緒に、写真とか投稿しておくので、ぜひ。
うん。なんて言うんだっけ、自撮り棒ではないけど、こう、Vlog 撮るような人たちが使う、手に持つ、ハンドルみたいなやつ。
ジンバルでしょ？
あ、そうだ、ジンバルだ。
あ、っていうか、そう、あれ僕持ってんだよ。
マジ。
ジンバルも持ってる。なんだっけ。こう、手ぶれとか、手動いたりとかしても、うにょうにょ動いて、
うん。
こう、映像をまっすぐにし続ける機構のことを多分ジンバルって言うんだけど、
うん。
そのスマホを挟んで、こう撮るやつも持ってるし、
うん。
あとは、スマホじゃない独立したハードウェアとしてなんかこう手に持つ、DJI Osmo Pocket ってやつがあるんだけど、
うん。
それも持ってる。持ってるのに、持っていこうっていう発想に全くならないっていうね。
荷物をいかに削ろうとかしか考えてなかった。
あ、
そうだね。ずっとね、MacBook 持っていくか持っていかないかを考えてた。
持ってきてたね。うん。
なんか、前も、ポッドキャストの散歩の話の時に話したかもしんないけど、
うん。
パソコンを持っていくか否かで、装備ってもうガラッと変わるじゃん？
変わるね。うん、
で、都市はもしかしたら見たことあるかもしれないけど、
うん。
僕のちっちゃいさ、メッセンジャーバッグみたいなやつあるじゃん。
あるね、あるね。
最初、あれとスーツケースで行こうとしたのね。
うん。
で、まあ、スーツケースはホテルに置いといて、チェックアウトの時に、ヤマトで送れば、その、ポーチだけで行動できるかなって思って。
うん。
いや、でもなんか、これでなんか、いざ、ホテル行ってみたら、フックンもトシにもパソコン持ってきてて、なんかこう、え、みんなパソコン持ってきてたのってなったら、ちょ、なんか悔しいなって思って。だから、ポーチやめてリュックにして、来たら、逆に僕だけパソコン持ってたっていう。
そう。しかもほとんど使わずにホテルの部屋で一生充電されてたっていう。
そう。いやだって普通に考えたらおかしいじゃん。3人で3年ぶりとかに集まってんのにさ、パソコンいじるわけないじゃん。
うん。そうなんだよな。
そうなんだよな。
そう。我々はソフトウェアエンジニアという、アイデンティティに縛られやすいから。
で、しかもあれじゃん。なんかいや、仕事で、アラートとか上がったら、対応しなきゃいけないからみたいな言い訳とかできそうなもんだけど、あれ持ってきたの私物だから、VPN 繋がんないから何もできませんっていう。ただカバンが重くなっただけでした。
しかも、土曜日かな？僕と MK、ふっくんは、他の人と用事があったみたいで、別行動だったんだけど、土曜日、僕と MK で京都に行ったんだけど、京都駅で手荷物をロッカーに預けて、MK に何か入れるものあるって聞いたら、つって悩んだ逆にノート PC 置いてたからね。結局重くて邪魔なんかーい、みたいなさ。
いや、でもあれ置いてってよかったよ。だってさ、後さ、そう、僕とトッシーでなんだっけ、鳥居が千本ある山なんだっけ。
伏見稲
荷。あ、そうそうそう。そこを途中まで登ったのね。
うん、
あれパソコン持ってたらもっと挫折すんの早かったと思う。
あ、でも僕はあれだよ。フルジップだったよ。
フルジップ？あ、フル装備ってこと？
フル装備だったよ。
そうだよね。iPad Pro は持ってきてたもんね。
iPad Pro 持ってきてたし、服とか何もかも全部、カバンに入ったまま、山を、三峰目
だっけ？
三峰だっけ？なんか。
なんかあったよね。
そう。一番、何が峰？あ、そうだ、三が峰か。三が峰っていう一番低い、その峰って呼ばれるところ、うん、山の区間というか、区切りんところの手前までそれ背負ってたからね。
そう。で、一緒に登ってたんだけど、登ってて、
うん。
なんか、まあ、トシも疲れてはいたけど、まあ行けるって感じだったんだけど、僕死にそうになってて、トシが気使って、いやもう降りるかいみたいな風に聞いてくれてたんだけど、いや、せっかくだから頂上まで行きたいっつって、で、そのさっきトシが言ってた峰に着いたら、
う
ん、その地図みたいなのが表示されたのね。 で、現在地ここって書いてあって、頂上ここって書いてあって、もうこんなに苦労して登ったのに、まだあるみたいな。
あのね。
まだ、4分の1ぐらい？
あ、3分の1くらいかな。
3分の1ぐらいか。
そうそう。さすがに3分の1くらいだった。
で、あ、もういいわ、みたいな風になって。
そうそうそう。
帰った。
しかも僕らね、多分あれって、まあ、観光する目的的には、なんか話しながら、みたいな感じだったんだけど、うん、僕ら、ある程度の速度で、ひたすら一定に、喋りもせずに、ひたすら山登ってたから
ね。喋る酸素がもったいないからね。
しかもさ、マスクしてたから、さらにきついっていう。
ね。
そうそうそう。
でも、よかったね、京都もね。
京都よかったね。
なんかあんま寺を回るとかはそんなにしてなかったんだけど。
うん。
なんか、カフェが多くていいね。いい感じのカフェが。
うん。
うんうんうん。
それこそ僕らが伏見稲荷の時、ところで、下山しながら、道中にあったところ入ったけど、めちゃめちゃ、
よかった。
そう、雰囲気良くて、チルかったわ。
チルかった。なんかその、お抹茶とかを提供してそうな、
うん。
京都らしい、感じのところももちろんいっぱいあるんだけど、普通の、なんつうの、なんか、ね、チルいカフェ。なんか、ヨーロッパの運河沿いにありそうな感じのね。
うん、
そういうカフェとかもあってよかったよね。
面白かった。ただね、まあそんなカフェ巡りをね、短時間でしたからね、チャプチャプだったけどね、こんな感じ。
チャプチャプだったもんか。しかもね、ちょっとさ、寒かったよね。雨降って
た。ああ、雨降ってたからね。ちょうど。
まあ、時系列、ちょっと逆になっちゃったけど、どうでした ?USJ は。
なんか、テンション高かったね。
そりゃ高いでしょ ?USJ だもん。
そう。テンション高くてね、お、いいなって思った。
なんか、あ、でも、なんだろうな。ハリーポッターのね、あの街のところが良かったけど、うん、
ああ。
こう、杖を買う直前でひよったのが良くなかったなって思った。なんか、もう、なんか言ってたじゃん。もう僕絶対 USJ 行ったら杖買うみたいな。
あ、言ったね。
言ってた。
ふうに言ってたんだけど、いざ目の前にすると、結構高えなって思って。5000円しないぐらいか、4500円とかだよね。その、どのキャラクターのものかにもよるけど。
なんか、うんなんていうの？シグネチャーモデルというかさ。なんか、ああいうのは、なんか、5000円近くしてたよね。
その、映画の実際の登場人物が使ってたやつね。
そうそうそう。う
ん、ジェネリック杖は、もうちょい安かったっけ？
なんかね、それはね、
うん。
500円だか600円だか安かった。
あ、そうなんだ。そこまで、値段見てなかったけど。
なんていうの、うん、どっちかっていうと、その、モブキャラが使ってる。
うん。
その特務使用ジェガンみたいな感じのタイプ。量産型なんだけど、まあちょっと、こう、特殊な感じのやつは、そんな感じだった。
買えばよかったな
僕、買ってたら、多分、部屋にビカビカにライトアップする何かを作ってた気がする。
あの、杖ディスプレイするやつも売ってたよね。
あったあったあった。あの、それとは別に自分で勝手に作ってたと思う。
ああ、なるほどね。
そう。アクリルケース買ってきて。
いや、あれはさ、会社でさ、こう、やったら、受け狙えるじゃん。
うんうん。
いや、それに5000円か、みたいふうに思っちゃったんだよ。
あら。
ホグワーツ城の、ふもとで。
やっぱあれだね。ああいうとこ行って、なんか、冷静になるのダメだね。
そう、冷静になったら
ダメだ。少しくらい理性を失ったり、自我をこう、なくした方がさ、なんか100%楽しめるね。
で、乗り物は結構楽しかったよね。
楽しかった
ね。ね。楽しかった。
あの、XR ライドだっけ？ジェットコースターじゃない方。うん、ハリーポッター
の、うんうん。
あれがね。
空飛ぶ椅子みたいなやつ。
そうそうそう。思ったより怖かった。
ね。お姉さんにはめられたよね。
うん。
そう、お姉さんに、入る前にお姉さんに、え、これってなんかどういうやつなんですか？って聞いたら、こういう椅子に乗って、その椅子が動くみたいな感じです、みたいな。ジェットコースターみたいにこう、なんつーの、こうすごい動きはしないですって言われて入ったんだけど、
うん、
さあまず、 椅子が動くっていうから、だからあの映画館の 4DX 的なやつかと思ったのね、僕。
ね、そう。
で、思ったよね、そうやってね。
思った。
で、そしたら、なんか入ってったら、なんて言えばいいの、あれ。なんか、確かに椅子があって椅子が動いてるんだけど、
うん、
僕の想像する動き方じゃなくて、ベルトコンベアがなんか回転する大きな台に椅子が乗ってて、次々に乗ってくって感じだったよね。
う
ん、
そうだね。
で、まあ、椅子に座らされて、上からあの、ジェットコースターみたいな、あの、あれ、シートベルトじゃなくて、なんつうの、上から降りてくるやつ。
安全バーみたいなやつ。
安全バーみたいなやつが降りてきて、で、左向くじゃん。進行方向向くじゃん。
うん。
じゃあ前の人、ゴーンってなんかこう、いなくなってんのよ。あれはめられたかなみたいな風に思ったら、ふわーみたいな。
うん。
でもよかったね、あれもね。
そう。なんかね、こう、工場のさ、霊みたいな感じでさ、どんどん座らされていくからさ、どんなもんなのかなと思ったらさ、なんか動くよってサインあったじゃん。もうすぐ動くよみたいな。
うんうんうん。
あれが聞こえた瞬間に、なんか横から聞こえた瞬間に、わーみたいな感じの声聞こえて、
うん、
なんだなーと思って、ちょっとびっくりってなったんだけど、そしたら案の定かなり激しく動いて。おじさんびっくりみたいな
、うん。いや、でも超面白かった。あれはいいね。そうそうそう。XR はね。
ね。さすが。
歴代のハリーポッターの映画に出てきたさ。
うん。
敵というか名シーンがめちゃめちゃあったよね。
あったね。
いや、よかった。あとは何が面白かったかな。
あと何乗ったっけな。ハリウッドなんとかみたいなやつ
の。あの、ジェットコースターね。
うん。
うん。
あれはよかった。
浮遊感一番多かったな、あれ。
うん。あの、三人で乗ったジェットコースターがあるんですけど、MK はコンタクトしてて、うん、フックは裸眼で 1.0 以上あるから、
うん、
普通に見えてたんですけど、僕、ちょっとその前日にメガネ歪ませちゃって、直す間もなく行ったんで、まぁ、あ、ちょっと、さすがにジェットコースターでメガネしてんの怖いなと思って直前で外したんですよ。もう、何も見えぬまま、ただ、あの、複数方向から G がかかる、何か高速なものに乗せられて。クソ怖かったね。あれは。めっちゃびっくりしたわ。
いや、あのジェットコースターはね、僕は結構好きだった。あの、なんかさ、前もその USJ 行った話したじゃん、このポッドキャストで。
うん、
で、その時に学んだこととして、うん、もう抗わないっていうプラクティスを実践したので楽しめた。
うん。
うん、抗わないと、
僕は、
うん。
うん。僕は、あの、かかる G に抗った結果、首を痛めたしね。
ね、もう治った？
いや、まだ痛い。
あ、やべえ。抗わないのと、あと、叫ぶ、
うん。そうだね、う
ん。っていうプラクティスを実践したんだけど、
うん、
その後に乗った、ハリーポッターの方のジェットコースターあるじゃん。
うん。
あ、
うん。
なんかそのね、今言ってたハリウッドの、ハリウッドなんちゃらっていうジェットコースターは、なんか、わかるじゃん。あ、これから落ちるぞ、みたいなのが。
うん。
これから落ちるぞっていうのが、その目の前の線路を見てわかるし、で、実際にその見た目通りの感じじゃ、だったじゃん。
うん。うん。
ハリーポッターは、なんか、あれこれ来るでしょっていう時に全然そこをゆっくり、その動いたりとかしてたじゃん。
うん。
なんか僕フェイントしちゃったんだよね、その時に。気づいた。
先行入力で叫んでたね。
なんか、うわーって聞こえたから何かと思ったら、全く、あの、スピード出てないし。
う
ん、
そう。いや、でもあれさ、
ポイントでもない。
線路のさ、曲がり方的にさ、来そうだったじゃん、あれ。
来そうだった。
で、その、何？急降下とか急カーブとかしてるのに、叫ばないでいると酔うから、予防策的に叫んだら、何もなくて、なんか、ただの恥ずかしい一人だったっていう。
あれめっちゃおもろかった。
で、しかもその後来るし、その先、あれってなった時に来たし。
2.5 秒差ぐらいで来たよね。
そう、あれ何だったんだろうね。あれかな、後ろの、その一番後ろの滑車というか、その箱がそのゾーンに入らないと、そういう加速とかしないのかな。
わかんないけど、あの、体軸ずらしみたいなことされて、うわぁ、厄介だなって。
そう。 まあでもやっぱ一番ジェットコースター乗りまくったのはフックンだったね。
そうだね。ハリウッドなんとかにもなんかバックドロップと呼ばれる後ろ向きのジェットコースターにも乗ってきたり。
よく乗ったよあれ。
あれはなんかなんだろう。なんかさ、ちょっと難易度高いぞみたいにちらつかされたらさ、挑戦したくなっちゃう性質、性格なんだよね。
うん。
だから、あ、あるならやってやらーみたいな。
できらーみたいな。
そう、できらーみたいな。乗りで。そう、乗ったんだけど、めちゃめちゃ酔った、バックドロップは。
いや、そうだよね。
そう。あの、前向きに乗ったトッシーみたいな、
うん。
と同じ感じだったんだけど、あの、この後どう動くかわからない。
いや、そうだよね。
そうそう。
そうだよね。後ろ向きだからね。通った結果しか見えないもんね。
そう。だから、なんか、最初だけはわかるんだよね。上がってるからこの後下がるんだろうなっていうことだけわかるんだけど、うん、そっからどう行くのか全くわかんなくて。
そうだ。
遅延評価じゃん。デファインバイラン。
そうそう。マジで、予想できないし上下左右に動くしで、一番酔うためにやってるんですかみたいな感じだった。
なんか、はい、通ったよ。はい、君が感じる恐怖はこれです。みたいな。
そうそうそう。
あれってそのさ、体のさ、あれのかかり方は、どうなんの？その正面向きに乗ってたら、
うん。
なんだろうな、ぐわーって下がってる時って、
うん。
ある種こう、背中は押っつけられて、
うん。
お尻は浮くみたいな感じになるじゃん？
なる。
うん。
お尻が浮くから安全バーに、こう、何？抑えられてるみたいな。
うん。
うん。
あれ、バックドロップはどういう風になるわけ？
あれは、頭つけてるの難しかったな。
あれでしょ？あの、頭を前、後ろから前に押し込まれる方向に G がかかるから。
そうだよね。
そうだった。
完全に、まあ、安全バーはこう、機能しつつ、体はあそこに、こう、圧着される形になりながら、なんていうの？こう。
頭はフリーだもんね。
そうだった。そうそうそう。だから完全にさ、もう、あれよね。背中から、地面に落ちていく感覚よね。
いや、本当にそう。
そう。落ちる方向的にもそうだし。
背中向きで落ちるやんって感じだったな。
そうそう。
手とか足完全ブラブラするし。
そうだよね。
そう、そうだよね。そうだよね。うん。そう。だから
そうそうそう。
僕が発見したというか、僕のプラクティスあるじゃん。そう、だから抗わないみたいな。
うんうん。うん、
抗わないっていうのは、その、前向きに乗っていて、背もたれだとか、安全バーだとかが支えてくれるっていう前提のもとに成り立ってるプラクティスなのね。
うん。
で、バックドロップそれないから、うん、絶対
言うな。逆らわないと。逆らわないと安全バーしか頼りがなくなる。
そうそうそう。いや、でもよく乗ったわ。
よく乗ったね。僕は、あれだったな。久しぶりにジェットコースターに乗ったおかげで、ワンパンチでダウンしたからな。
いやー、できらーって乗るは乗るんだけどさ、人並みにダメージ食らうからさ。
でも、全然なんかフックン酔ってるなっていう感じしなかったよ。その旗から見てて。
そう、終わった直後は、変なテンションの上がり方してて、酔ってることに気づかなかったんだけど、
うん。
次の場所行くかっつって歩いてる最中にだんだん冷静になってきて、お、なんだ気持ち悪ってなってきて、そう、毎回そんな感じだった。次乗るぞってなったらまたテンション上がって、行ける、できらーってなるんだけど、
できら
ー乗った後に蓄積してってるから、あ、さっきよりやばいってなってた。
なるほど。
あとはフライングダイナソーか。
うん、
あれもできらーって気持ちで乗った。
しかも、あれは僕、罪を犯したからね。直前まで、なんか、乗るかどうか迷ってて、
うん。
じゃあ、ふっくん、最初一回行って、様子見てきて、つって、ふっくん一人で行かして、一緒に行こうかなーと思ったけど、ごめん、ふっくん、ちょっと、なんか、やっぱり気持ち悪くなってきたわ、つって。裏切りをしてしまった。
いや、あれは、あれだね、浮遊感が来るというよりかは、ハリーポッターに近くて、早かったね。早いだけだった。
それ、で、足も浮いてるし、確かに、ハリーポッターみたいな感じだね、
うん。そうそうそう。スピードで怖さを、なんだろ
分からせてくるっていう感じだった。
で、USJ にいた時も僕めっちゃ言い訳してたと思うけど、僕前に行った時は2回乗ったんすよ。
うんうん。
でもね、なんかね、乗れなかったね。はい、すいませんでした。
いや、フライングダイナソーはね、なんか、前と後ろから、
うん、
これでもかっていうぐらい、すごい固定されるから、
うんうんうん、
なんか、それで、50メートル落下とかでシェイクされるから、一周回って内臓が元の位置戻った感があるというか。
なるほどね。バックドロップとかでシェイクされた内臓がね。
そうそうそうそう。あれで元に戻って、酔いが覚めた。
ああ、いいね。
なので皆さん、最後はフライングダイナソーおすすめです。
あれさ、うん、乗るときはさ、普通のジェットコースターみたいな感じで座るじゃん？
うん。
で、安全バーとかを、あれして、じゃあ、行きますよー、みたいな風になったらさ、ウィーンってなるじゃん。うん、ウィーンってなって、その、なんつーの。それまで垂直だった地面と自分の体が平行になるじゃん。
なる。
おってなって。もうそっからあと一瞬だよね。
そうなんだよね。終わるのも結構早い、一瞬で。
あ、そうだ、あと一個忘れてた、ウォーターワールドはどうだった？
ああ。火薬がすごかったね、あれ。
うん、すごかったね。
うん。
あれは、あ、僕は結構ああいう系の、なんつーの、ショー？
うん。
がね、好きなんだけど、みんなは、どうすか？
な、声いいなーって。
確かにね。
ね、声良かった。
あれ、ガチの俳優さんだもんね、きっとね。
うん、だと思う。
そういう俳優というか。
うん。劇団俳優みたいな感じの人たち、だと思うんだけど、あのね、めちゃめちゃね、その、なんていうの、敵役の、一番喋る人が、その、声優の谷山貴章っていう人に似てて、うん、声が、あのね、すげえ聞き馴染みがあった。うわー、すげえ聞き馴染みあると思って、なんかね、その、ショーを楽しむっていうか、そっちの方に頭引っ張られちゃって、あんま集中できなかった。まあでも面白かった。
面白かったね。あれでもなんかね、もうちょい客席に水飛ばしてた気がするんだけどな、前見た時は。
コロナ的な何かかな。
あ、そういうことなのかな。なんかそうだね、前行った時コロナ前だったしね。なんかその水上バイクみたいなの乗ってたじゃん。
うん
うん。
で、あれで ドリフトというか旋回すると水飛ぶじゃん。
うん。
あれで客席にバーって飛ばしてきたりとかもっとしてたんだけどね。でもなかった。
水よりも火薬を浴びたね。
火薬浴びたね。
火薬浴びたね。硝煙を浴びたね。
うん、いや本当に熱来たもんね、咳まで。
ね、そう、爆発で。
爆発となんか、こう、火炎放射器みたいなのがあったけど。
あったね。
結構暑かったよね。
暑かった。
うん。暑ーってなった。
熱風は今、いいね。暑いね。あ、ニンテンドーワールド。
いやー、あれはね、作り込みすごい。
作り込みすごかったね。
うん。なんか、あらゆるマリオゲーの要素が盛り込まれてて。
うん。
個人的にはいい感じでしたわ。
ね。あれもうちょい整理券早く取ってさ。
うん。
もっといっぱいいたかったなっていうのは悔やまれるね。
悔やまれるね。
乗り物にも乗れんかったし。世界観を楽しめたのは良かったけどね。
うん。なんかね、あそこだけ人が集中しすぎててね。
そう、すごい、
すごかった。うん。
なんか今回クレジットカード会社の特典で、その貸し切りみたいな感じだったんだよね。
うん。
で、パーク内に普段5万人とかもっといるらしいんだけど、まあ、その時間は、19時から22時までは、この4000人ぐらいしかいませんみたいな。その前だったからかわかんないけど、ニンテンドーワールドめっちゃ人がいて。
うん。
ビビったわ。
あ、いろんなところに、いろんな要素があって、なんか、おもろかったね、あそこの空間。
ね。
いやーよかった。入り口が、スーパーマリオ64リスペクトというかモチーフだったりとか。
そうそうそうそうそう。
あと、マリオカートのクッパ城あったりとか。
そう。
おもろかった。
うん、あれおもろかったね。
よかった、あれ。
まあそんなとこっすかね。
はい。
あと USJ 以外だとなんかあるかな。あ、そうそうそう。最近お気づきの方もいるかもしれないんですけど、ポッドキャストのショーノート。ポッドキャストのウェブサイトの何リンク、うん、一覧だったり、あと、ポッドキャストアプリから聞いてる人は、なんか概要欄的なところをショーノートって言ったりするんだけど、なんかそこの下に今週のインターネットっていうコーナーを設けたんですよね。なんか、元ネタは R 中村さんっていうプログラマーの人で、なんか彼毎日日報みたいなのを書いて、出してるんですよ。その仕事の内容を、何会社に提出する日報みたいな感じじゃなくて、まあ今日は、なんとかのコードを書いたとか、趣味のプロジェクトのコードを書いたとか、あと単純にこう、料理の何々を作ったとかを書いて、まあ、投げてんだけど、そこに、その日報の内容とは関係ないんだけど、世の中、今日の世の中こんなんだったなっていうのを書いてて、
うん。
で、それすげえいいなって思ったんだよね。
うん。
それが元ネタなんだけど、というのも、その、やっぱりポッドキャストも僕らのポッドキャストって他の何結構専門的で技術のトピックについて話すっていうポッドキャストとは違ってどっちかっていうと時系列というかその時々のいろんなことを話すっていうポッドキャストじゃない、
うん、
で、まあ必ずしもその時々の時事ネタについて話してるわけではないんだけどそのポッドキャストのその概要欄とかにこのエピソードを収録したときインターネット世の中はこんなんでしたっていうのを貼っておくことによって後でエピソード再生したときにまあ例えば先週のエピソード141は6月13日に公開したやつなんだけどそれの時はまあ WWDC2022 とかあとはキャッシュフルだねふるさと納税枠の現金化サービスのキャッシュフルってやつが
あったね
リリースは前からしてたのか。まあ、公開されて、2日だか3日だかで、総務大臣に、イチャモンつけられてサービス終了したとか、
うん。
あと、サイゼリアでアメックス使えるようになったとか、書いてるんだけど、その、結構このポッドキャストってさ、後から、こう、登録してくれて、過去回一気に聞きますっていう人もいるじゃない、
うん、
そういう人が、このエピソード聞いた時に今週のインターネットっていうのを見て、あ、これ懐かしい、この時に、収録されたエピソードなんだっていうふうに思ってもらえるといいなと思って。
うんうんうん。
まあ、なんか、つけてますっていう話ですね。
ええやないか、ええやないか。
で、エピソードね、139か。139から今週のインターネットコーナーを、つけてるんで。
うん。
まあ、今後どんどん溜まっていくことになると思いますが、こういう取り組みをやってますっていうお知らせです。はい。そんなとこっすかね。
はい。
はい。
ここまで聞いていただいた皆さんありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆるふわ.com/142にあります。番組に関するご意見ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK、ふっくん、トッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。